はい、どうも。地味にイメージチェンジしました。金曜日担当の富高亮平です。
あ、そうなんですね。ちょっと今日の朝は見れなかったな。どんな風にイメージチェンジしたんだろう。
あの髪型の方をちょこっと変えてきました。
お、そうなんですね。
はい。
わかりました。じゃあスタジオの前撮った時に、あのちょっとだけチラッと手振っていただいていいですか。まあ、個人的な話になってしまいますけれども、
はい、
チェックしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい。
で、今週のテーマが行ってよかった温泉地になってるんですけども、はい、富高くんは温泉地なんか行ったりしますか？
そうですね、うん、もう温泉好きなんですけど、温泉の良さに気づいたのは比較的最近、ここ2、3年ぐらいですかね。
そうなんですね。
はい。
あ、この間箱根に行って携帯なくしたなんて言ってましたもんね。
そうです。あ、よく覚えてます、ね、
覚えてます。もう衝撃的でした。あれ
ちょうど1年前ぐらいですね、う
ん、
あれが、う
ん、あ、そんな前になりますか。
はい、
はい、その時温泉とか入ったんですか。
入りましたよ。
あ、どうでした。
もう最高でしたね。
あ、そうですか。
はい、ちょうどその時はその入浴時間のギリギリに行ったので、
はい、
その誰もいない露天風呂を独り占めしたっていう。
あら、
もう贅沢な思い出がありますね。
そうなんですね。
はい、
まあ、いいですね。じゃあおすすめは箱根ということにしときましょうか。
もう間違いないですよね、
はい、
箱根は。
で、あと、台風が近づいてるんですけども、今調布市近郊ですよね。今いらっしゃるのは富高くんが。
はい、そうです、
うん、お天気どうですか。
天気ですね、雨が降ってるんですけど、
はい、
なんかですね、こうまだザーザー降りではないんですが。
そうですか。じゃあ傘は差してる感じ。
でも傘差さないと、そうですね、なんかしっとり濡れちゃうっていう、なんかこう柔らかい雨が降ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
わかりました。これからね、夜にかけて強くなっていくなんていうね、予報も出ていますので、気をつけていただきたいですね。なので、
まあ、今はまだね、弱いですけど、油断なさらずにしっかり準備してお出かけしてほしいですね。
わかりました、
はい、
まあまあそんな日に今富高くんはどちらにいらっしゃるんですか。
はい、私本日はですね、京王線はつつじが丘駅を下車いたしましてですね、まあ、素敵なお店やってきております。
あ、そうですね。
はい、まあ、今ですね、お店のカウンターでこうお話をさせていただいているんですけども、まあ、後ろにはですね、まあ、畳のお座敷席もありまして、こう和テイストの落ち着く空間となっております。さあ、私が本日お邪魔しておりますのは江戸切酒坊、こちらは個人さんというお店にやってきております。そしてこの金曜日の街角レポート、なんと本日はですね、ゲストが来てるのかな、デーモンさんがいらっしゃっております。
そうなんですね。
デーモンである。
本物？
これ本物でしょう。この声聞いていただいて分かる通り。
そうなんですね。
ねえ、デーモンさん、うん、話題はね、この店のマスターでも、マスターというか、まあ、店主でもあるんだけども、デーモン小山という、まあ、もう一つの名前を持ってるんだな。
そうなんでございます、まあ、今日はね、ちょっと世を忍ぶ仮の姿という形でインタビューに答えていただいているんですがですね、こちらがですね、この、個人さんの店長の小山さんでございます。改めて自己紹介お願いします。
よろしくお願いいたします。小山幸志と申します。
よろしくお願いします。わー、びっくりした。ハロウィンも近いですからね。
そうなんです。
本物かと思っちゃいました。
ああ、ありがとう。
お願いします。
声も、はい、小山さん声ももちろんなんですが、お顔もですね、非常に本家のデーモンさんにそっくりという形で、よくね、モノマネもされてるということなんですよね。
うん、そうだね。あんまデーモン声で喋らなくてもいいと思うんですけれども、まあ、つつじが丘商店街のお祭りとか、まあ、ハロウィン、パーティーだとか、そういう、時に、デーモン閣下で呼んでいただいたり、デーモン閣下というと、まあ、失礼になるんで、デーモン小山として、呼んでいただいたりしてますね。はい。
そして、お昼はこのようにですね、こちらのお店の、店長ということなんですけれども、まあ、こちら、個人さんのお話をお伺いしていきましょう。はい、まずこちらですね、日本酒、そしてお蕎麦がまた、とても好評だということなんですけれども、また日本酒のこだわりの持ったラインナップということなんですよ。
そうですね、私自身が新潟市の出身で、実家がですね、江戸時代から旅館をやってたんですね。その旅館の名前が、個人と まあ、私の先祖の名前が小山神蔵神兵神吉さんという方々がいまして、文政7年1824年に創業いたしまして、まあ、この古神という名前は去年でなんとまあ190周年を迎えたと、それでまあ新潟から、旅館の時から仕入れてた、お酒をですね、いろいろ、使わせていただいて、まあ、東京では、ほとんど、まあ、めったにお目にかかることがない、まあ、新潟の人間はね、みんな知ってると思うんですけど、鶴の友、それからしめはり鶴の新潟限定酒、花というラベルになるんですけどね、そういうものとか、あと願い人とか、まあ、新潟の地酒を、メインに、日本酒は揃えてます、はい、
ご出身が新潟ということで、はい、お酒も、そして、ね、ご実家が非常にその名前が歴史のあるお家ということで、
5年ぐらい来てるんですけどね。
あ、なるほど。で、そんなお名前をこの辻ヶ丘でも、はいはい、広めていただいているということなんですが、でお酒がその新潟ではもうおなじみだけど、こちらではなかなか飲むことの、
都内では、まあ、ほとんど、多分僕の知っているところでね、まあ、新宿のお店で1店舗鶴の友っていうのを置いてたお店があるんですけど、まあ、定期的にじゃなくて、たまにしかそこでも飲めないっていうお酒だったんですけどね、そういうものを、置いてます。で、純米入荷しました。はい、
こちらもなかなか
人気ありますよ。特に、遠方の方からですね、ネットで検索して、あ、鶴の友が置いてるんだここのお店はっていうことでね、横浜とか、埼玉の方からわざわざそのお酒を飲みに来られるお客さんとかもいます。はい、
こう関東近郊にお住まいの日本酒マニアにはこうたまらないお店ということでもあるんでしょうね。
そうですね、はい、新潟の日本酒マニアですよね。うん、
結構新潟の日本酒というと、まあ、私なんかこうなかなか日本酒詳しくないんで、結構本格的な日本酒なのかなっていう、こうイメージもあるんですけど、実際はどうなんですか、こう味わいといいますか。
味わいはまあやっぱり新潟特有の淡麗辛口なんですが、まあ本当ね、フルーティーな感じで女性にもすごく人気のある、まあ、飲んだ方はみんな美味しいって言いますね。ハズレがないお酒です。はい、
普段そんな日本酒に馴染みのない方でもこうすんなりと飲みやすくいただけちゃうから、
はい、うちのバイトの子なんかはもう、お客様に一杯飲みなよなんて言われてね、たまにいただくことあるんですけど、その時に、これを飲んで、もう本当飲みやすいって言ってね、ハマっちゃって最近そればっかり飲んで
いや、そんなマニアからね、その初めてという方まで十分楽しんでいただける、はい、日本酒が楽しめるということなんですが、あとはその日本酒に合わせたおつまみなんかもですね、気になるんですけども、どういったものございますかね。
そうですね、まあ、うちは蕎麦屋、蕎麦居酒屋という、まあ、カテゴリーになるのかな、まあ、あんまり居酒屋食を強めないで、蕎麦屋食と、居酒屋食の間を取ったようなお店で、まあ、日本酒をベースに考えて、つまみを考えていくという、そういった意味で、今おすすめしたいのは鶏ささみのそば味噌なめろうですとか、まあ、今の季節柄肉豆腐の一人鍋とかね、あとそうですね、なんだろう、ごま油で食べるそばの刺身、こういったところが結構今人気がありますね。はい、
なんかこう、ね、おつまみのお名前タイトルをお伺いするとなんかオリジナル性が強いのかなというか、いろいろこれはご自身で考案されたものもあるんですか。
そうですね、基本的によそで、出てくるようなものっていうのは僕はあんまり置きたくないので、まあ、全部自分で考えてますね。あと創作って料理っていうのはあんまり僕得意じゃないし、まあ、あんまり好きじゃないんですよね。なんとかとなんとかのなんとかあえみたいな、あんまりそういうものじゃなくて、もうその、素材に
を活かせるようなそういうものを、まあ、作ってますけれども、だからシンプルになっちゃうんですよね、どうしても。はい、その中でもこの小山さんのオリジナル性の出てるおつまみがあるということですね。そして今あのお蕎麦屋さんですのでっていうお話もありましたけど、はい、お蕎麦の方もこれやっぱりこだわりを持っていらっしゃる。
そうですね、蕎麦はもう本当に蕎麦修行をちゃんとして、やっぱり自分が蕎麦好きだったので、もういろんなところにね、蕎麦食べに行って、福島行ったり長野行ったり結構ね、いろいろ箱根行ったりとか、まあ、やっぱり僕の好きなのは江戸そばなので、まあ、うちは江戸切り酒坊という名前がついてるんですけれども、江戸切りそばを今、ご提供しています。初めての、食べる方には絶対盛りそばを食べていただきたい。そば通の方が結構、週末の昼とかは来られるんですけれども、やっぱり遠方から、この間遠い人で山形からわざわざ新幹線乗って、うちの盛りそばを食べに来てくださいましたけどね。はい、
こんな離れた土地でもこう話題になってるんですかね。ではぜひ初めての方はまず盛りそばをおすすめしたいと。他にも何かこれは美味しいよなんておすすめもありますか。
さっき創作は、あんま好きじゃないという話をしたんですけれども、まあ、そばに関しては、まかないでいろいろ考えて、まあ、僕自身のまかないとして、食べるときにいろいろ考えて食べて、あ、これ美味しかったなっていうのが今、おすすめのメニューに出してるんですけれども、天かす入りぼんじりつけそば。はい、これ粉チーズ入れて食べるんですけれども本当美味しいんですよ。ぜひ、一回食べていただきたいですね。
これはなかなか創作性がありますね。先ほどおっしゃってた通り他のお店にないものを提供しているということですので、ぜひそちらの方も、ね、楽しんでいただきたいと思います。それでは最後になるんですけれども、はい、店長から告知もちょっと今あるということなんで、はい、お願いします。
仕事でちょっと申し訳ないんですけれども、実はキックボクシングやってまして、今度11月10日に、新木場ファーストリングというところで、ちょっと試合をさせていただきます。それでうちの、まあ、そういう関係で、うちのお店は結構プロレスラーとか格闘家の方がよくご来店いただけるんですけれども、昨日もシークレットベースという団体のですね、清水元次選手兼代表、昨日ご来店いただきまして、まあ、辻が丘に、あ、言っていいのかなお住まいなんでね、よく来ていただくんですが、今度11月、あ、ごめんなさい、10月の27日、あさってですね、日曜日の、1時から西調布格闘技アリーナで、シークレットベースの、興行がありますので、そちらもぜひ、まあ、僕もちょっとお店休んでその日は行こうかなと、お客さんたちと全員で応援に行こうと思ってますんで、ぜひそこで皆さんとお会いできたらと思います。
ありがとうございます。まあ、そしてあと小山店長もね、実際キックボクシングをやられているということですので、出場試合が11月の10日の日曜日に、はい、はい、新木場の方であるということですので、はい、
ニューファイルスペシャル、2周年興行、
ぜひそちらの方もですね、はい、皆さん遊びに来ていただきたいと思います。まあ、もろもろお店の情報と加えて、私の方でですね、うちの調布のホームページの方にも情報アップしておきますので、皆さんもぜひご覧ください。以上、現場からお伝えいたしました。スタジオ開始します。
ではまた。
はい、ありがとうございます。わあ、なんかデモさんすごい、本当に会いたくなって食べたくなって、キックボクシングも見たくなりました。ありがとうございました。
ぜひ来てください。
はい、富高くんもありがとう。
はい、ありがとうございました。
気をつけて帰ってきてください。
はい、
金曜日のレポーターは富高良平くんでした。さあ、そして月曜日のレポーターは二瓶明日香さんです。レポート先は日本酒と新鮮なお魚料理の店、土と青さんにお邪魔する予定です。街角レポート。この時間は調布市商工会の提供でお送りしました。